ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビューをお送りしています。番組は今日の放送で200回を迎えました。これまで200回記念特集として3回にわたり市長として活躍された前の市長にお話を伺ってきた、その3回目放送200回目の今日は富山市の前市長森正志さんです。森さんといえばコンパクトシティ政策を進めるとともに JR 富山港線を引き継いで LRT 化、そして路面電車の南北接続と交通政策でも実績をお持ちです。折しも JR 城原線、氷見線の LRT 化で検討が進んでいますが、森さんの思いを伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山、200回記念特集、放送200回目の今日は富山市の前市長森正志さんです。森さんはその実績を踏まえ、去年地方鉄道に関する国土交通省の有識者検討会の委員を務められました。今進められている JR 城原線、氷見線の LRT 化の検討、そして北陸新幹線の延伸について森さんの近況とともに伺いました。まずですね、森さんの近況はということになります。ウェブのブログ&エッセイ拝見しますと、家業の梨栽培の傍ら講演会活動などということになるんですが、いかがですか？
ありがたいことに、去年もそうでしたし、今も年が明けてからもう随分いろんなところから講演ですとかシンポジウムですとか、あるいは大学での講義、いろいろお声をかけていただいてますので、こちらも勉強になりますし、資料も先読みしたりあらかじめ資料を整理したりっていうようなことなどは必要ですから、助かってますし楽しいですね。そうですか。若い人と喋るの
は梨栽培の時間がないじゃないですか。
でも、天候見ながらですけれど、今年は1月3日から春の剪定と枝の誘引作業をしてました。
そうですか。JR 富山港線を LRT 化された森さんの目で見た今進んでいる JR 氷見線、城原線の動きなんですが、
富山港線の時は第三セクターを作って経営を引き継ぐっていうことの前に、すでに JR 西日本さんは富山港線を廃止するっていうことを発表されていたので、このまま廃止していいのかっていう議論が市民の皆さんも一緒にできたわけですけど、 JR 城原線それから氷見線は西日本さんは廃止するとは言ってないので、現在も走ってるわけですから。ですけど去年鉄道150年という節目の年で、全国で JR の乗車密度の低い線の将来に不安をみんな感じて、どうするっていうような議論があちこちで起きたわけですね、そう遠くない時期に城原線や氷見線をどうするんだっていうことはおそらく起きてくる。その前、今の段階から JR さんとテーブルをきちっと作って将来像っていうものを議論していくっていうのは大事で、そういう場を県が作られたことは大変良かったというふうに思ってます。慌てる必要はないと思いますけど、最終形を睨んでいいイメージをみんなが作っていくってことは大事だと思います。
その中で出ている LRT 化なんですかね、
報道もされましたけれども、概ねの意見は LRT っていうのはあまりにも事業費がかかるということから妥当性を欠いてるっていうほぼ結論なんだと僕は認識してますけど、それで正しいと思いますね。そもそも電化されてないわけで、富山港線は電化されていたわけです。だから LRT というところへ行きやすかったわけですけど、そこはやっぱり現行のシステムの中でどうやると使い勝手がいいかっていうことを考えていくことからスタートするのがいいんじゃないかと思います、
ということは今意見の体制を占めている新型車両ということなんですかね、
やっぱり一定程度魅力を高めるってことがないと、今まで乗らなかった人を新たな乗客に持ってくる、呼んでくるってことは難しいと思うんですね。ですからそういう意味では一つの魅力を作るという手法だろうと思いますし、ですがそれよりも僕は 例えば新駅を作って便利にするとか、踏切を広くするとか、トイレのない駅にトイレ作るとか、待合室をきれいにするとか、何よりも便数を増やす、
はい、
そういうような大きな費用を使わなくても車両をうまく回して人員を確保すればできるっていうサービス水準の向上から始めるのがいいんではないかと思います。
両線のその直通化という部分はどうでしょう。
それを求める人がたくさんいらっしゃるのはその通りだろうと僕も受け止めてますが、まあ費用とのにらみなんだろうというふうに思いますけどね、うん、でもやっぱりニーズが一番多いのは富山駅へ直通で氷見から来れる、はい、あるいは砺波城花が福光から来れるっていうことの方がニーズが大きいと思うので、その方策を探ることが優先順位高いんではないかというふうに思います。
まあね、どう進むにしろ現実的な選択が、ね、必要かと思います。次にですね、北陸新幹線、これ来年敦賀まで、開業、その後大阪延伸ということになりますが、
金沢で、サンダーバードに乗り換えていたものが今度は敦賀で乗り換えるということになります。で、新幹線が敦賀まで行くことは富山にとっては金沢で止まるのも敦賀に止まりもそうはあまり変化はないんだろうと思うんですけれども、問題は金沢富山間をピストンで動いてくれている敦賀ですね、新幹線の、これが敦賀まで本当に伸びるのか、あるいは伸びるとしても便数が今ほど確保できるのか、これが大事な課題ではないかというふうに思ってます。大阪へ行こうとする、京都へ行こうとする時の利便性というのが、敦賀駅での乗り換えってのも一つ問題なんですね。上下移動がすごくあるので、そのことと合わせて敦賀がどうなっていくかに注目したいと思ってます。
そうですか。北陸新幹線の延伸でですね、変化に注目するということですね、うん、北陸新幹線敦賀までの開業が1年後に迫った今、森さんのおっしゃる敦賀での大阪名古屋方面への接続で JR の方針がいつ示されるのか、現在の敦賀の扱いも含めて注目ですね。そして JR 城花線氷見線の問題、森さんは LRT か新型車両などかという議論の中で2つの線の直通化に加えて高岡から愛の風富山鉄道に乗り入れて富山駅までの直通化の方策を探ることの方が優先順位が高いとおっしゃいます。今議論の中心となっている車両の問題や城花線氷見線の直通化と合わせ富山駅への乗り入れが課題として浮かび上がるのでしょうか。トップインタビュー、いいね富山200回記念特集、森さんからもお気に入りなどの曲を皆さんへ。
1曲目です。
日本ではあまり知られてないんですが、イタリアの歌手でアンナ・タタンジェロという女性がいます。本当にうまいです。で、この方の CD を今2枚持ってますけど、しょっちゅう聴いてます。その中から僕が一番好きなイルミオ・アミーコっていう曲をぜひお願いしたいと思います。意味は私の友達っていう意味です。
トップインタビュー、いいね富山200回記念特集、ちょうど200回目の今日は富山市の前市長森雅史さんに私小山健一がお話を聞いています。森さんは市長時代、富山市に対する市民としての誇り、シビックプライドの向上を盛んにおっしゃっていました。最近の富山市に対する思いを聞きました。
最近の富山市に対する思いをお聞かせいただけますか。
路面電車の南北接続でですね、富山駅周辺大きく変化してますからね、うん、はい、
多くの人から話しかけられることもありますし、東京でもいろんな方から富山駅はいいねとか、あるいは富山市は行くたんびに変わったねとか、ずいぶん綺麗な街になったとか、そういうことをよく聞きます。嬉しいですね。それはそれから富山市や富山県民の方々からも、いや実は親戚の者が久しぶりに来てすごく褒めてくれたとかって言っていただく方が多いので、ある意味シビックプライドが上がってきて、市民としての自信や誇りが上がってきているっていうことは当初から目指していたことなので、それがないと、おいこのいい町に帰ってこいよとかねっていうことにならないので、そういう意味でかつては富山にはうまいもんは小勢でっていう言葉ありましたね、
はい、
あんまりアピールしない、うん、自分たちはこんないいところだと分かってるからこれでいいんだと思ってた時代が、はい、あったように聞いてますけど、今はそうではなくて、ぜひ来てくださいっていうような、うん、心を持つことが大事で、そのためにはまず自分が自信持たなきゃいけないわけで、そういう意味で少しずつそれがシビックプライドが上がってきてるってことは大いに嬉しく受け止めてます。
そういう中で課題も
ね、まだやっぱり若い人たちがどこまで定着してくれるか、あるいは一旦例えば海外とかで活躍しても一定の年齢のところでふるさとへ帰ってくる、あるいは年金暮らしをするんなら必ずしも東京で暮らさなくてもふるさとで最後後半生を暮らすとか、あるいはもっと超高齢の90代の親がいるから一緒に暮らしていこうとか、そういういろんな選択肢に対して応えていける富山の魅力っていうものにしていかなきゃいけませんので、市役所とか県庁とか行政の役割はますます大きくなると思います、はい、で人口が減れば職員も減るわけですから、そこは知恵を出して、あるいは AI とか新しい技術なども現場に入れながら実のある行政を展開していくことが役所の使命だろうというふうに思います、
はい、そのこれからの富山市なんですが、スマートシティ推進も含めていかがでしょう、うん、よく森さんはね、富山市は製造業が中心だということをおっしゃってますね、うんうん、
その通りです。工場出荷額はおそらく今も新潟市よりも大きいと思います。北信越5県の中で工場出荷額というのは富山市が一番大きいんです。これは基幹産業ですから、製造業これからもしっかり頑張っていただく必要があります。薬業もそうです、しかしながら特に製造業っていうのは下請け孫請けひ孫請けみたいな構造の産業構造ですから、その中で日本の製品がなぜ世界で高く評価されたかっていうと非常に難しい職人仕事で、これが品質で評価されるわけですね。その職人仕事を身につけるまさに職人芸っていうのは実は何十年もの修行を経て身につくわけですが、若い人が少なくなる家庭の中からそういうところに修行の現場へ行くっていう人が少なくなる、仮に行っても一定の年齢になってから入る、そうすると修行期間が短くなるわけですから質の低下っていうことを懸念しています。そこを AI とかさまざまな技術を使いながら効率的な技術の向上っていうことを製造業の現場で取り組んでいくことが必要で、この意味では産業界と行政が一緒になってそういう視点で現場の力を維持する、そのことにこれからしっかりやることが大事かなと。
いわゆるスマートシティの推進の中でですね、
そういう技術を使ってっていうことですね、
まあ、これからもですね富山市をさまざまな形で応援していただければと思います。森さんがネクストステージはスマートシティの推進とおっしゃっていた政策が今進められている中、富山市の中心となっている製造業への取り組みの大切さも強調されています。課題は職人芸ともいえる技術の継承、都市の課題にデジタル技術をもって取り組み持続可能な都市を目指すスマートシティのように、製造業でもデジタル技術などの活用でこれまで培われてきた技術の継承が求められるかと思います。トップインタビューいいね富山、ここで森さんからの2曲目です。
ね、やっぱり同じアンナタタンジェロっていう方のクイっていう曲ですね、ここっていう意味ですけど、これもいい曲なので2曲目もこの方のものにしてください。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山200回記念特集、ちょうど200回目の今日は富山市の前市長森正史さんに小山健一が聞いています。市長時代ですね、森さんといえば趣味が多い方でしたが、最近は
いや、ブログを時々、週に1回ぐらいは雑文書いてますけど、はい、まあ本もたくさん読んでいます、はい、1月にちょっとほんの短期間ですが体調悪くして入院しましたが、その時に種田山東家と尾崎豊斎っていう放浪の俳人2人の本を読んで、ちょっと2月は2人の俳句の随分読みました、久しぶりですね。
そうですか。で
僕は自分には放浪癖とか放浪志向はないんですけど、やっぱりああいう孤高の詩人っていうか、あの人たちの精神性みたいなことについてやっぱりいい本読むと惹かれますね。
語学なんかは
15年ぐらいイタリア語の勉強全然してなかったんで、 残った記憶と遺産だけでひどい会話してきましたけど、まあもう70にもなったし、老後の楽しみの新しい取り組みの一つかなと思って、もう一度2月から始めました。まだ1時間のレッスン3回しかしてないんですけど、週に1回東京に住んでらっしゃるイタリア人の方といろいろゲームもしたり楽しんでます。難しいですね、語学は。
あとこの番組でね一回お聞きした世界の書店巡り、確か目標20だったんですがね、その後どうなりました？
世界の20店舗、世界で一番美しい20店舗を紹介したナレッジ本なんで、それを本を持っていきながら今までに15店舗回りました。であと5店舗のところでコロナがこの3年間起きて、はい、海外行けないっていうような状況ですので止まってます。でもまあぜひ、元気なうちに5店舗のうちの3店舗はオランダとベルギーなんです。近い距離にあるのでこれは一つの旅で行けるかなと思ってますが、問題はブエノスアイレスとリオデジャネイロなんで、南米はなかなか行けないのでどうしようかなといつも思ってます。富山県南米協会が5年に一度ぐらい訪問団組織されますので、もし案内があれば次はぜひその訪問団に参加させていただいて、自分だけ途中時間をわがまま言わせてもらって一人で本屋さんに行けたらというのが今のかすかな望みです。
そうですか。さあ若い人たちへ何かメッセージを。
僕自身も若い時から言われてきたことですし、なかなかできなかったんですが、学ぶっていうことは若いからできるっていうことではないと思ってまして、いくつからでも学べる。だから例えば高校生の時もっとこうしとけばよかったとか、大学生の時にもっとこうしとけばよかったっていうことでいつまでも悔やんでるだけではなくて、そう思った時にそれではやってみようっていうことは30代になろうが40代になろうができる。人生の中でいうといろんなことにチャレンジできるわけなので、そういう気持ちを持ってもらうことが大事かなと思ってます。
そうですか。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
トップインタビュー、いいね富山。番組200回記念特集、ちょうど200回目の今日まで3回にわたり市長として活躍された前の市長にお話を伺ってきました。今日の富山市の前市長森さんには、 JR 上花線氷見線をめぐっては2つの線の直通化とともに富山駅への乗り入れの方策を探ることの方が優先度が高いなど、別の角度での取り組みの必要性を認識させられたかと思います。これからも交通政策や都市政策など様々な面でのご活躍を期待します。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週201回目は魚津市の村椿明市長にお話を伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。